樽口千佳のちょっとお邪魔します。こんにちは、樽口千佳です。この時間はリスナーの皆さんからいただいたおすすめ情報をもとにちょっとお邪魔して、いろんなお話を深掘りしていく番組です。さあ、今日は三田市南ヶ丘にあるヒロスポーツクリニックにお邪魔しています。院長の西澤雄一郎先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、実はですね、先生と私はね、もう10年ぐらい前かしら。
そうですね、もう10年ですかね。あれ、だいぶ前でなりますよね。
前でしょ。若かったでしょ。
はい、若かった。ノリカと言ってましたね。
そう、先生、ノリカってちょっともいいですよ。藤原ノリカ、藤原ノリカですね。似てるということで、はいはい、病院ではノリカって言われておりまして、ね、まあ、実は私、そうそう、膝をね、
そうですね、
大怪我して、はいはい、もう大きな手術をすることになったんですが、あの時先生、神戸の海生病院、
そうですね、灘区にある神戸海生病院で勤務してて、
はい、そこで、ね、はい、そこで私手術をすることになって、あの時神戸大学の、松下先生、
そうですね、松下先生が手術をしてくださって、
はい、西田先生ももちろん一緒に、ね、はい、一緒に入って、手術室に入ってしてくださって、はいはい、私あの後なんと先生2ヶ月入院した。
長かったですね、2ヶ月な高かったですか ね、 ね、はい、
でも西澤先生が主治医になってくれて、もう毎日会ってましたからね。
そうです ね、
ね、はい、もうね、よかった ね、はい、でただね、私はあの時何がっていうと、先生いつも朝と夕方ね、必ず病室に来てくれたでしょ
う。そうですね、あれはまあ、ね、研修医の時に、なんか僕の中で朝と夕方は顔覗きに行こうっていうのは決めてたんで、うん、ね、まあまあ、それをなんとか、まあ、まあ今もやってるっていう、今もっていうか前もやってたっていう感じですね。
あ、本当に、はい、だってさ、それとあとリハビリでね、もうなんか結構私あの時リハビリも辛かったんですけど、それでも先生がこう時間ある時にね、ちょっとリハビリ室に来てくれて、どう、調子どうとかって聞いてくれ
て、そうですね、まあまあ時間ある時はね、リハビリしてる時が一番経過も分かりますし、
うんうん、
樽口さんもね、いろいろよう喋る人やから、ちょっと経過見に行こう思って行ってましたね。
はい、でもあの時にね、私すごい2ヶ月病院で不安、
そうですね、長かったですからね、
歩けるのかな、普通通りにって不安がある中に、もう西田先生がいつも朝来て夕方も来てくれる、
そうですね、
あれって先生、患者にとってすっごい心強い。
あ、まあ、よかったですね、2ヶ月
ね、2ヶ月、はい、私ね、あの後もちょっとなんかいろいろあって入院したりしてるんですけど、なかなかそこまで来てくれる先生には巡り合ってない。
あ、よかったです。
だからもう、はい、西田先生がもういつもこの頭のここに
神
様の先生と思ってたら、はいはい、なんと三田に開業した。
そうですね、三田に開業しましたね。う
ん、ね、先生、ここっていつでしたっけ、開業したの。
去年の4月ですね。
あ、じゃあちょうど1年、
ちょうど1年ちょっとぐらいですね。
はい、ということで、はい、もうすっごい嬉しかった。もう私もすでに何回かね、また先生の診察も、ね、はい、受けには来ているんですけれども、はいはい、ということで、まあ、そんな 私たちでいいんですかね、
私たちでいいんじゃないですか、もちろん、
はい、そういうこうなんかね、はい、出会いがあったということで、今日はぜひこのクリニックを皆さんに紹介したいなと思ってお話を聞いていくんですが、先生、まず、まあ、ヒロスポーツクリニックということで、仕事の内容をちょっと教えていただいていいですか。
あ、そうですね、まあ、クリニックなので、うん、まあ、患者さん、外来で患者さんを来て見て、うん、で、まあ、ここは MRI とかもありますので、はい、レントゲンだけじゃなくて MRI を取って、まあ、しっかり診断をして、
うん、
その後、まあ、適切な治療をしていくという形になってます。で、まあ、適切な治療としてはやっぱり薬だけで治すんじゃなくて、うん、リハビリとかも強化して、うん、まあ、ある程度筋力をつけたりとかしながら治していく。で、場合によっては残念ながらちょっと保存的加療、リハビリとか注射で良くならへんやつっていうのはもう、うん、手術っていうのを、うん、まあ、僕ができる得意としている範囲な手術だったら僕が直接提携先の病院でやってますし、はいはい、そうじゃなかったら僕、海生病院と、先ほど言いました、海生病院とまだつながりがあるので、そこすごい人工の関節とかやってるので、はい、そこの、先生、石田先生と木原先生がここにも外来ちょっと来てくれてるんで、
そうなんです
よ、でそこで任してやってるという形でやってます。
そうなんですね、はい、でも先生、私もここ何回かも会話してもらってるんで、まあ、リハビリが充実してますよね。
そうですね、もともとまあやっぱスポーツクリニックっていう形なので、うん、まあ、リハビリは充実させようという形なんですけど、うんうん、それでちょっとやっていったんで、もうちょっと手狭には若干なってしまってるんですけど、
はいはい、 もう混んでますもんね。
ちょっと混んでますね。すみません。
はい。もうすごい人気が。でもあの MRI もね、普通なら結構待たないといけないじゃないですか。
そうですね。やっぱ大きな病院ほど他の科も絡んできますので、脳外科とか婦人科とか、そういうところで MRI の検査って結構必要になってくれるので、まあもちろん整形外科もかなり必要になるんですけど、やっぱどうしても待ち時間があるのかなと思います。まあ僕らとか、まあその日にはできるだけ取れたらいいんですけど、ちょっと夕方とかは学生さんとかで立て込んどったらまだ別日になりますけど、まあ割と早く数日以内では確実に取れるし、まあ大体その日に取れることも多いので、まあまあそこで見てしっかり診断ですね。レントゲンっていうのはやっぱ骨しか写ってこないので、MRI でまあ膝であれば靭帯の状態とか半月板とか、で腰であればやっぱレントゲンだとね骨しか写ってこないので、ヘルニア、椎間板の状態とか、神経の状態とか首腰やったら分かるので、肩もそうですね、レントゲン、そう、肩もレントゲンやとやっぱ骨の形しか写ってこないんですけど、やっぱり皆さん気になる腱板とかの状態っていうのは MRI を取らないとダメなんで、そう、分からないんですよ。だからそういうところをちょっと MRI のうちはありますので、それを取って、まあ、しっかりした診断した上で、まあ、リハビリをするのか、場合によってはもうちょっと手術せなしょうがないのかというのをちょっと診断してやってます。
だって大体整形外科とか言って痛いんです。まあレントゲンで終わるとこ多いですもんね。
そう、なかなか MRI の施設があるのが なかなかいろいろ難しいところがありますからね。
で、大きい病院とか行くと、私それこそあの膝の手術した時、MRI 2週間待ちでした。
大学病院ですかね。
大学病院、ね、そうですね。大病院ね、はい、みたいな
ね。そうですね。やっぱ他のね、あの科の絡みもありますからね。大きい病院やったら、はい。
まあそこら辺がじゃあちょっと先生、ここのスポーツクリニックの。
そうですね、やっぱスポーツクリニック、やっぱそのね、靭帯とか半月板とか痛むことが多いですし、やっぱり早くね診断してあげないと、学生さんたちはね限られた時間で、そうですね、スポーツやってます、限られた期間ですね。やっぱ高校生でも2年ちょっとぐらいで引退みたいな感じなので、限られた時間でやってるんで、まあできれば早く診断してあげて、まあ次の一手を打つっていうのを心がけてやってます。
はい、ということなんですが、じゃちょっとそうですね、話をもう西田先生にスポット当てていきたいんですけど、ね、先生は整形外科医
そうですね、
はい、目指すきっかけって何かあったんですか？
これはもうもともと運動がずっと好きやって、まあ、小学校の時は陸上とかやってて、中高は野球やってたんですけど、中学のそうですね、3年生の公式戦の最後の試合ぐらいですかね、近くなってちょっと肩を痛めてしまって、で肩が痛かったんですよ。でもとりあえずちょっと町のお医者さんしか、その時まあ整形外科とか外科とかの区別もなかったし、まあ、僕らの時代そんなスポーツ整形なんてあんまなかったので、で町の外科のお医者さん行ったら、まあ、レントゲン一応取っていただいて、まあ、何もないから、まあ、ちょっと湿布貼って様子見るしかないと言われたんですね。で、まあ、まあそれをそのまま守ってやってたんですけど、やっぱり痛くて、でその試合の時に僕セカンド守ってたんですけど、ちょっとそこに、前進守備やったんで、まあ、相手ランナー三塁おったんですけど、ボール飛んできて、ちょっとまあ普通やったらすぐ投げれる距離なんですけど、ちょっと横に行って、ちょっと踏ん張ってしっかり投げなあかんなっていうようなボールが飛んできたんですよ。それでやっぱ肩痛かったんで、ちょっと躊躇して投げれなくて、でそれで負けちゃったっていうのがあったんで、でまあ、ちょっとそれ悔しかったし、まあ、そういうのも経て、まあ、スポーツドクターになろうとちょっと志したのが中3ぐらいですね。が一番のきっかけですね。いい話ですけど
本当いい話、あ、いい話、あ、そうだったんですね、はいはいはい、じゃあそこから先生だって、先生神戸大学でしょ。
そうですね、
思いっきり勉強した。
まあまあ割といい中高やったんで、それなりに勉強して、はいはい、なんとか入ってですね。
先生ちょっとこうプライベートのお話になるんですけど、はいはい、先生とこのこうご実家っていうのはお医者さん？
いや、全然普通のサラリーマンですね。
普通のサラリーマン？
普通のサラリーマンです、はい、
先生それで医者を目指すって思いっきりお金ご両親負担だったとか、
これね皆さん勘違いされてるんですけど、まああの私立の医学部と高校立の医学部と全然違いまして、私立の医学部はすごいお金かかっちゃうんですよ、何百万と。だ国公立の医学部っていうのはもう国公立 その理系の値段っていう感じなので、僕らの時は多分月じゃない、年間で50万ぐらいとか、
普通の
学部と同じ。
医学部でも、
そう まあ、6年通わなあかんっていうのがあるんですけど、あ、まあ、ね、まあ、まあ普通の学部と変わらないんで、うんうん、だからそのね、カンカン同立とかいい私学行くよりも学費の面で言えば安い、
う
ん
う
ん、僕実家通いやったん で、
で
バイクで通ってたんで格安の学生さんです。
それ私初めて知った。
そうですよね、結構みんな言われますよ、
医者イコールお金かかる。
いや、うん、頑張ればかからないです。勉強頑張れば、
まあ、でもね、国公立に入って、はいはい、それも国公立でもお金かかるもんで、医学部は別と思ってる。
いやいや、勉強頑張って受かりさえすれば国公立の学費でいけるので、それはまあ全然みんなできるというかね。
そう、それ多分先生知らない親御さん多いと思う。
そうですよ ね、結構言われますから ね、お金持ちやったんやなみたいに言われましたけど、そんなことないし、
まあ、お父さんお母さんがお医者さんかなとかね、なんかそんなイメージがあるんですけど、
なんか友達でね、専門学校とか私立のとこ行ってるよりも学費だけで言えばきっとかかってない。
はい、そうですね。ちょっと皆さん聞いてますか、もしもお子さんが ね、
お子さんそう
ね、もう医者になりたいんだって言うと、普通あ、もううちはダメよ、お金ないからっていうところを頑張ってお勉強したら、
そうです、
すごい。
だから地方の、そうですね、地方の国公立とかでも行った方が普通に私立行くよりももしかしたら安いかもしれないですね、私立の普通の理系行くよりも。
あ、はいはい、そう、そこはちょっと私初めて。
そうですよね、
これ
結構皆さん言われるんですよ ね、同級生とかにもよく最近飲みに行ったりしてもよく言われるんですけど、ね、
どんだけお金かかって
んとか、ね、どんだけお金かかってんって言われるけど、いや、うん、かかってない。
あ、そう、ちょっとそれは知らなかったですよね。
そうですね、
もうみんなもええと思ったら、はいはい、ぜひ皆さんのお子さんがね、医者になりたいと、ちょっと頑張って勉強、
勉強して頑張って勉強して
国公立を目指すと、はいはい、そんなに今大学の学費はかからない。
あ、もう僕も親目線になってきたんでね、ああのそっちの方が、
はい、先生の息子さん、
まあ、まだ小学生ですけど、ちょっとね、お金かかるなと思ったら、
ね、
はい、国公立の、はい、
ね、
医学無理ですけど、まあまあいけたらいいなと思います。
僕もお父さんと同じ医者にな
りたい。いや、ないですけどね。あんまないですね、はいはい、
あ、そうか、それはちょっと、うん、知ったんで、まあ、でも先生、その中学校のクラブの時の経験をもとに、やっぱりそのスポーツとか医者になろうって言って頑張られた。
だからそうですね、うん、まあまあ子供の頃の夢が叶って、まあ、楽しくスポーツ外科もでき、スポーツクリニックもね、できているので、うんうん、まあまあ幸せな人生、死なないですけど幸せな人生なんかなと思いますね。
いいじゃないですかね、はい、まあ、そんなにあの先生いろいろね、忙しく忙しく、本当に今忙しいでしょ。
そうですね、ちょっと夜夜間診やってるので、結構夜ずっと、うん、夜というか、うんうんうん、午後からやってて、まあ、終わるのがやっぱ8時9時とかなるんで、
はい、
そうですね、ちょっと忙しいのは忙しいですね。
じゃあ先生、そんな忙しい中、お休みって言ったら週1回、
週1回日曜日ですね、
日曜日
はありますね、はい、
そのお休みの時ってどうやって過ごしてるんですか。
日曜日もですね、まあ、まあスポーツ僕好きなんで、結局子供も習い事でスポーツ、ラグビーと女の子はプールやってて、うん、で結局はその試合とか練習とかに付き添って終わっていくというのと、うんうんうん、あとは僕大学でアメリカンフットボールね、アメフトをやってまして、うん、で結構強いんですよ、神戸大学アメフト強くて、で、まあ、OB なん で、うん、でアメフトってやっぱ危ない競技なんで、うんうん、各試合ごとにチームドクターっていうのがいないと試合できないんですよ。なるほど。だからそのチームドクターになって、まあ、後輩の試合を見に行きがてら、まあ、チームドクターとして、まあ、働いてるわけじゃないですけど、まあ、活動してるっていう感じですね。ちなみにあれですよ、僕はアメフトの、まあ、アメフトも大好きで、日本代表のチームドクターも行きました。
すごい、
2020年ぐらい、
コ
ロナ真っただ中で、真っただ中の前ですね、
うんうん、
コロナ、うん、あの多分 春休み3月なんか、ね、うん、ね、あの当時の首相が、うんうんうん、もうなんか学校を休みにするって
あった
でしょ、
うん、あった、みんなね、
それを成田空港で見てました、うん、だからギリギリセーフ。
どこ行ったの、それ。
それアメリカのヒューストンに行きました、うん、はい、
チームドクターとして、
チームドクターとして。
まあ、その先生チームは日本代表かな。
日本代表でしたね。でアメリカにはさすがに勝てないんですけど、うん、結構前線していい試合でした、
う
ん、
すごいじゃあ先生、はい、本当に充実してますよね。
そうですね、
まあ、休みの
時休みの日もね充実してますね。
いつ休むのみたいな感じ。
いやいや、まあ、楽しくしてます。はい。
ああそうか、そんなこう毎日をね、はい、送っていらっしゃるっていうことなんですけども、はい、さあ先生ね、どうでしょう、まあ、本当にこのヒロスポーツクリニックできて1年で私もいろいろ噂を聞いて、まあ、とにかく、まあ、あの患者さんが多い。
そうですね、待ち時間が申し訳ないですけど、ね、だいぶいろいろ頑張って工夫はしてるんですけど、どうしてもちょっと出ちゃいますよ ね、はい、
それやっぱ先生がほらね、あのお人柄 で、まあ、私みたいな感じが来たらどうするもう話して途中で切り上げない
と。ちょっと何個か部屋移ってから戻ってくるかもしれないですね。
そうなんですね、はい、ねえ、まあ、はい、でもそれだけやっぱりこう話しやすいのでね、多分皆さんもこれ聞いてて分かると思うんですから、通常ねこうあの患者さんとお医者さんに言っていいかなとかね、ちょっとこ う、ね、なんか考えることもあってこう悶々としながら聞けなかったって変えることがあるんですけども、まあ、西野先生はね何でも、
ね、そうですね、まあ、まあ何でも聞いてもらったら話好きですけど、はい、
本当にもう気さくに話して全部こう答えてもらえるので、そこら辺は安心だから、やっぱり人気のある病院かなって気もしますけど、ね、
待ち時間がね長くなっちゃいますけど、はい、はい、ちゃんと見ます。
はい、で先生どうでしょうか、今後の展開はどのように考えてます？
そうですね、今後はやっぱりちょっとスポーツクリニックっていう形で、まあ、幸いにも患者さんも結構来られてて、ちょっとリハビリ室が手狭になってきましたので、まあ、理学療法士さんも数増えてきたので、はい、まあ、ちょっとね理想を言えば リハビリ室をちょっと広げて、リハビリの頻度とかももうちょっと上げていったら、もうちょっと満足したあの医療が送れるのかな、かなとは思ってますけれども、なかなかね建物建てるって言ったらなかなか駐車場も減ってしまうし大変なんですけど、まあちょっといつかはできればとは思ってます、
ね、あのでここのクリニックは駐車場も大きいので、そこも安心ですよね。
そうですね、あの駐車場は大きいから、いっぱいになったのはね、あれですね、正月明けの1月4日でしたかね、土曜日、
この大きい駐車場が、
大きい駐車場いっぱいになって、5時過ぎまでかかりました、外来。
外来
が
午前と午後でじゃなくて、
午前だけで受付が12時半、12時かな、12時ぐらいだったんですけど、
先生って一人で見てます？
僕一人で見てるんですよ。そうだからちょっとね皆さんご理解いただいて、
なるほどね、はい、うん、はい、まあちょっとそこもご理解いただきながら、まあでもね、
そうですね、
あの、うん、すごく本当に設備も整ってるし、先生も話しやすいので安心して、
そうですね、
聞いていただけるのではないかなと思うんですが、はいはい、さあそれでは先生、ぜひね、あのリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
あ、そうですね、まあ、あの4月から、あ、去年の4月から、まあ、1年経ってますけれども、うん、まあ、非常にお待たせすることもあるんですけども、うん、まあ、このクリニックやっぱり MRI もありますので、その正確な診断っていうのはやっぱり心がけています。でそれにはやっぱり MRI っていうのが必要な、あの検査にも今整形外科ではなっていますので、まあ、そこでしっかり、診断した上で適切な治療、まあ、リハビリが必要であれば、まあ、ただあの薬飲んだりとかじゃなくて、リハビリが必要であればリハビリをする。で、まあ、残念ながらやっぱりちょっと保存的な治療、クリニックレベルでは治らない場合っていうのは、まあ、ちょっと手術をしていくという形 で手術も、まあ、僕ができる手術は、まあ、関連病院の真星病院っていう花山のところと、
真星病院、
もう真星病院も僕行ってるんですよ。
え、先生、
そう、
え、私もそこ、あの眼科で
通って、眼科がね、すごい眼科の先生すごい有名ですから、
ね、あ、そうなんですね、
はい、そこが、まあ、あの今言ってたの神戸市の灘区の海生病院っていうところで、まあ、ちょっと手術をさせてもらってると、はい、でやっぱりね、あの三田、まあ、どこでもそうですけど、ご高齢の方も多いので、まあ、やっぱりその人工の関節とか皆さん嫌がってるかもしれないですけど、結構やっぱり手術したら満足度も高いですし、まあ、僕が前いたその神戸海生病院っていうとか、そこすごいロボットとかも使って、そうすごい専門的にやってますの でその先生もね、あのこちらの方に石田先生と木原先生っていう先生がこちらの方の外来にも来てますので、またあの気軽に相談できますから、まあ、そういうふうにいろいろ、まあ、ただ単に、まあ、診断をまずしっかりするっていうのを心がけているのと、それに対しての、まあ、注射なりお薬飲むなり、まあ、リハビリなり、 で、まあ、ちょっと残念ながら手術なりっていうのを、まあ、しっかり提案できるかなと思ってますので、これからもちょっと続けていこうかなとは思ってます。
はい、まあ、なんかちょっとね安心しますね。そういうふうにしっかりとね、はい、説明をしていただけるということなので、はい、いやじゃあ先生本当に忙しくて、もう先生もお体の方ね、
そうですね、健康です今のところは、は
い、もうだってもう楽しい、楽し
そうですね、楽しいです、仕事だいぶ楽しいです ね、
はい、もうそれが一番ですね、はい、
そうですね、田口さんも楽しそうです、
ね、そう、私もね、疲れたって言いながら、なんかやっぱこう人と喋ってると楽しくな
る、ね、やっぱりいい声ですね、やっぱり半信半疑でしたけど、しっかりしたナレーションがやっぱり素晴らしいです、
ね、あの時と入院と違いますよ、
ね、違います、入院の時とはねさすがに違いますけど、ね、
はい、はい、ということで先生今日お忙しい中お時間いただいて本当にどうもありがとうございました、はいはい、はい、今日は三田市南ヶ丘にあるヒロスポーツクリニックにお邪魔して、院長の西澤雄一郎先生にお話を伺いました。樽口千佳のちょっとお邪魔しますをお送りしました。次回もぜひお聞きください。